作りかけラボ14、新井恵子、和紙の懐、墨の醍醐味、しゃぶ台トークです。本日は、今回ね、墨をたくさん提供いただきましたボランティアの森下さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、改めまして本当にたくさんの墨をご提供いただきましてこの場を借りてねお礼申し上げます。ありがとうございました。
私の墨ではなくて、はい、私が習っている和習字の先生の墨がいっぱいあるのでたくさん書かれるので、墨すり機とかでするんですけど、ちっちゃくなると機械にはまらない
んです。なんかくっつけてある墨がありますね。
でくっつけてまたずって、それでももうちっちゃくて使えないやつで子供たちに刷らせようと思うんですけど、時間が ないんですよ、子供たちって、なのでいらないっておっしゃっていたので、ちょうど こちらに持ってこさせていただきました。
ありがとうございます。この箱いっぱいいただいたんですよね。はい、
たくさんだから書かれるので先生は、
じゃあもういつも墨を吸って
だからするのが大変です、年取るとね。だから墨すり機を使っちゃうんですけれど、
私もね墨すり機ね、ずいぶん前はすごい憧れていたんですけれども、手にして墨すり機で大事、もう本当に大好きな墨を吸ったらあっという間に
3分の
1ぐらいシューッと減ってしまったんですよね。でじゃあその分だけ擦れてんのかなと思ったら、今のはもっと性能が上がってるかもしれませんけれども、なかなか使う分と擦ったのに見合う分が比例しないような気がして、もうそれからは擦る時間も楽しいですので、私もひたすら擦るということをしてるんです。ただね、書家の先生方はかなりの分量を濃く、使われますから、
漢字を書かれる先生は、たっぷり墨をつけるので、もうほんと1万円の墨とかがあっという間になくなっちゃうぐらいの勢いなんですよ。
墨は高級品でございますから。
そうなんですよね。でちょっと時間がなくて使い切れないと腐ってしまったりするので、すごい時間が時間との戦いっていうか、
そうですね、はい、墨も置いとくとね、
はい、冷蔵庫に入れとくとちょっと持つらしいんですけれど、
なんか10円玉入れとくといいとか、
ね、あ、そうなんですね、
はい、ますけど
腐ってしまうらしいんです、
で私もね、もう本当に冷蔵庫に入れてた時もあるんです、ペットボトルに入れて、でもなかなか危険だなと思って、
そうですね、
冷蔵庫は万人が開けるの です我が家のこれは墨がペットボトルに入っていたら何かあっちゃいけないと思って、それからちょっと冷蔵庫には入れないようにね心がけてるんですけれども、でも私もすりためます。
あ、そうですか、
大きな作品書く時は、どうしても墨がたくさん必要
ですよね。
でも全部するわけにもいかないけれども、ある程度気持ちが追いつくぐらい、気持ちと手とが追いつくぐらいの墨の量を準備して、でそれでも足りなければまた擦りながら書くみたいな、そんな感じにしてるので、
もうね、墨を擦るということ自体が本当に贅沢なことなので、
贅沢な時間ですよね。
なんか年を取るとその時間がもったいなくて、私なんか下手くそなのでつい墨汁など使ってしまいますが、
書道されてる、
あ、そうなんです、書道とは言えないです、習字レベルでございます。
いえいえ、もう長いんですか。
長いですね、長さだけはすごく長い、ちっちゃい時からやっていて、なんか子育て中とかはできてないんですけど、それでも近くで、ママ友だった先輩が習字の先生始められたので、それからでももう30年ぐらいになります。
結構皆さんね、長く続いてるということは、やっぱり和紙とか墨に向き合うっていうのが心地いいからなんじゃないかなって。
私は金輪が好きなんですけれど、 奈良平安の人の臨床していると、はい、なんか息遣いとかが伝わってきて、その当時の人の気持ちに寄り添えるような気がして好きなんですね。
素敵ですね。はい、ね、素敵ですよね。でやっぱりあの金もやっぱ呼吸がどこまでの呼吸 で、
はい、
どこで息継ぎするかっていうのはやっぱり意識して書かれますよね。
もうなんか一本の線から筆を開いて上げて開いてっていう、そのなんかリズムとかをその臨床していると感じられるので、それが楽しいですかね。で、カナの時はスミスっても大丈夫なんですよ。量が少しないんで。
カナですからね。
漢字の時はつい墨汁を使ってしまいますけれど、たっぷり使うので。はい。
ね、でも今回ここに来てくださった方が墨をするっていう体験をしてもらってるんですね。はいはい、でやっぱりちょっと今の時代特別な時間な感覚ですよね。
なんか子供の学校ここでも孫とか書道バッグにも墨汁と墨汁が入ってますので、すずりと墨は入ってません。
入ってないですね。
はい、
もうプラスチックになってるし、
そうなんですね、
墨汁になってるので、はい、まあ、私たちは、一応、ね、はい、道具だけは
揃えてましたよね。
揃えてましたので、見て使うという機会、体験はしてると思うんですけれども、はいはい、今のお子さんたちは体験すらね、する機会がなくなってしまっている
ので、だから書道教室に来ているお子さんも、うん、なんか見つけて、これ何とか言って、こうやってするんだよとか言うとすごい喜んでするんですけど、もうするだけで疲れちゃって今度字が書けないですね。
なるほど。
はい、今忙しい世の中なんだと思うんです。そうですね、
本当にそうですね。
ゆったりとした時間を持つってことがみんなできないみたいで、
そうです
ね、はい、
私も墨をすっている時は特別な時間と思うということは、うん、やっぱり日常ね、うん、本当に、まあ、駆け足で過ぎていて忙しい毎日なので、はい、墨をするとほっとするっていう感じなんですよね、はい、
その時間を確保するのがね、お忙しいと皆さん大変だと思うんですけれど、
う
ん、
そうですね、
でも私なんかより先輩の方の話を聞くと、年取ってもできるからずっとやっててよかったわって皆さんおっしゃるんですね。
まあ、でもね、本当に和紙と墨と水と、
はいはい、
まあ、書いてても気持ちがいいし、そう、
心地よいですよね。
制作してる時間、まあ、書をね、書いてる時間もきっとなんかこういつもの自分の本来のリズムに戻ってるのかもしれないですよね。
そうですね、うん、紙とかも本当に違うじゃないですか、紙の一枚一枚で筆の運びとかも変わってきますし、うん、すごい楽しいといえば楽しいですけど、はい、なかなか思い通りにいかない、
そうですね、本当にそう
っていう時間でもありますね。
はい、やっぱり墨もそうですけど、紙を敷いて、はい、書いていくまでにはなかなか時間がかかることですよね。でもまたこれからもずっと書を続けていただいて、
そうですね、
墨の香りを、
手が動けば、
いや、手動きますよ、もうそんな、そういう時はもう墨汁でも、
そうですね。本当にでも千年前のものとかも綺麗に残っているので、はい、素敵だなって思いますよね。他の国とかイギリスの本とかはね、結構残っているのもありますね。違いますけど、日本のその和紙と墨っていうのは特別だと思うので、
本当ですね、
はい、
本当にずっとね、千年残るって言われてますけれども、
ね、残ってますもんね。
残ってますよね。繊維の中にやっぱり墨がしっかり入り込んで、あと虫も食わないんですかね。うん、
そうですね、
ね、
まあ、墨のところはね、そうですね、
まあ、変色をしたりね、うん、まあ、そうやって虫が食うっていうこともあるでしょうけれども、
うん、
まあ、それだけ後世に残ります
けど。 そんなレベルではございませんので
そういうあの気概を持ってこれからの書くことにしましょう。
いやでももう全然時間が足りないですよね。先達のものが素晴らしすぎて臨書するだけでも全く間に合わないので、はいね、先生のようにこう自由に表現できる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、なかなか、はい、
ぜひあのまたあの今度ね、実はあの4月の12日に、はい、あのここのラボの中で墨すり座禅会というのを、
そうなんです、
あのやるんですね。で皆さんで、はい、あの墨を吸って、はい、私もいつも一人でするんですけれども、今回はあのたくさんの方とこのラボの中で墨を吸って、うん、あのどんな感じになるかなと思って前からちょっとやってみたかったので、まあ、ここの照明もちょっと落として、で、まあ、墨
炭とすずりのいい音がしますよね。
そうですよね、きっとね、
静かな中ですると。
そうですね、うん、なんかとても楽しみなので、
はい、
10時半からやるんですね。ちょっとあの平日の午前中ではあるんですが、座禅会にしては10時半からですからね。
そうですね、
早朝やりたかったんですけど美術館空いてないということで10時半になりました。はい、ぜひ皆さん、はい、あの来ていただいてね、はい、その感覚を、
はい
はい、一緒にこう体感してもらえたらいいなと思っております。
はい、
はい、
ぜひありがとうございます。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。